恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ガラテア4章4節5節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。今朝はこのところから乙女マリアより生まれという題で言葉を味わいましょう。ずっと皆さんと一緒に人信条シリーズが始まっていますが、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、この一行をですね、味わいたいのです。先日私宛てにチョコレートが届きました。差出人不明で困っております。どなたかこのチョコレートを私に送ってくださった方へおられましたら、ぜひお知らせください。いや、秘密でプレゼントしたんですと言うんでしたら、それでも結構でございます。ただ大騒動が起きております。このチョコレートの入った封筒には宛名は横山幹雄先生かっこ4様とありました。なんでとおっしゃるかもしれませんけども、横山ですから4様でもいいんです。中にステンドグラス作家の高原さんの絵はがきが入っていましたので、私はてっきり高原さんという以前にも紹介しました素晴らしいステンドグラス作家の方が送ってくださったもんだと思いまして、感謝のメールを送りました。ただメールを送りながら、男性からバレンタインチョコっていうのもちょっとおかしいんだけどなぁと思いながら、こんなメールでした。先日我が家に差出人不明の封筒が届きました。横山幹雄先生かっこ4様、怪しい。開けると炭疽菌でも吹き出して家族皆殺し、死体累々のイメージまで浮かんできて、一日開けるのを躊躇して死を決意して翌日開けました。なんと、ありがとうございました。しっかりとお心を受け止めました。翌日、高原さんからお返事のメールが届きました。主のお名前を心より賛美いたします。お便りをいただきありがとうございました。私のことを思い出してくださり、とても嬉しく思います。先生に何か素敵なお便りをなさった方がいらしたようで、私まで心ウキウキしました。その素敵な方が私だと思ってくださったことは身に余る光栄です。が、私ではありません。妻にも尋ねてみましたが、思い当たらないとのことです。この頃は二人とも記憶が衰えがちですが、やはりこれは他のどなたかの善行に間違いありません。しがらきにもぜひいらしてください。大歓迎いたします。お返事まで主にありて。私たちにとって最高の贈り物はイエス・キリストです。この贈り物は差出人不明ではありません。はっきりとしています。今日の御言葉、ガラテア 4-4。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。神様がその一人子をこの世にお使わしくださったのです。神様が私たちの救い主イエス・キリスト最高の贈り物を送ってくださったのは、今から2000年前、ユダヤの地でした。なぜこのユダヤの地が選ばれたのでしょうか。先週はイスラエルとパレスチナの間に平和の一歩が踏み出されて互いに握手をするという劇的なドラマがニュースで報じられました。 悲惨なニュースが続くこの世界にとってとても大きな喜びと希望を与えてくれる一シーンでした。イスラエルのあの土地は特別な地理上の位置にあります。ヨーロッパとアジアとアフリカとその当時の世界の3つの大陸がまさに出会う場所、結びついている場所、世界のへそとも言える場所にあるのです。全世界の救い主イエス・キリストの誕生の場所として神様が選ばれたのはまさにそのようなヨーロッパにもアジアにもアフリカにも福音が伝えられるにふさわしい真ん中の土地が選ばれたわけです。それではなぜ2000年前のあの時代にあの時にイエスキリストはお生まれになったのでしょうか。今日の聖書箇所によれば定めの時が来たのでとあります。神様が前もって定めておいたその計画がついに来たのでというのです。この場所は別の聖書を見ると時が満ちてとも訳されています。この満ちるという言葉はプレローマという言葉でコップに水を注ぐとだんだん増えてとうとうですね口いっぱいになって溢れ出す、まさにそのようなですね口いっぱいに満ちるという意味を持った言葉です。すなわち神様の計画された時が着々と近づいてついに時満ちたいっぱいになったというのです。世界の歴史を見るとき、まさにその時がイエス様が来られて、そしてイエス様の十字架と復活の嬉しい福音、喜びのニュースが全世界に伝えられるためには、ああ、この時だったんだ。神様が計画し準備された時がついにこの時に満ちたのだと頷かされるのです。世界の歴史の背後には神様の御手が働いていると言われますが、この神様が救い主を送られたタイミングを見るとき、確かにその通りだというのです。三つの理由で時が満ちた理由を挙げさせていただきましょう。第一番目。今、ちょうど映画館でアレクサンダーという映画がかかっています。もうご覧になった方いるかもしれませんが、わずか23歳で世界征服に乗り出して、なんと10年足らずの間に大帝国を築き上げながら、32歳、または33歳とも言われますが、この世を去りました。イエス様が来られるわずか300年ほど前に、この大王が登場して、そしてギリシャの世界をその時に広げたのです。この結果、当時の世界はコイネーと言われる一般的な日常会話的なギリシャ語がその世界の共通語として用いられるようになりました。この後にローマ帝国が世界を支配するんですけれども、ローマ帝国の時代になっても世界の共通語はこのコイネーと言われるギリシャ語が用いられたのです。ですからこのギリシャ語を用いて、ちょうど今の世界でしたら英語を使えると世界中のどこへ行っても意思を伝えることができるように、当時はこのギリシャ語を語ることができれば世界中どこへ行っても話ができた、みんな理解することができた。ですからイエス・キリストの福音を人々に伝えるためには最高のですね、言葉の壁が取られて条件が整ったわけです。このアレクサンダー大王は支配して征服した国々に自分の名前をつけたアレクサンドリアという町を70余りも建てていきました。世界中にアレクサンドリアという町があるのです。そのアレクサンドリアの一つが有名なエジプトに作られました。あのクレオパトラがいたところ。そしてこのアレクサンドリアにユダヤ人たちが住んでいて、 そしてユダヤ人たちはですね、そこで旧約聖書、ヘブライ語で書かれましたけれども、当時のみんながわかるギリシャ語に翻訳するというですね、大事業に乗り出して、このアレクサンドリアで70人訳と呼ばれるギリシャ語訳の旧約聖書が完成したのです。アレクサンダーの時代からもう数十年後にそれがに着手して完成されるのです。ですから、この聖書が出来上がったことで、パウロは、その当時の世界中に伝道に歩きながら、ギリシャ語の聖書を用いて、誰でもが理解できるギリシャ語でお話をするということが可能になったのです。ですから、パウロが引用している聖書なんかを使徒の働きなんかで見ると、あ、パウロは、この70人訳の聖書を使っているんだなとわかるような箇所があちらこちらに出てくるのです。すなわち、このようにして言葉の壁が取り払われて、福音が伝えられる素晴らしいタイミングがここに出来上がっていたのです。第2番目に、その時代は、イエス様のいらっしゃった時代は、ローマ帝国が隆盛を極めていました。そして、すべての道はローマに通ずと言われるように、その優れた土木工事によって、ローマが敵をやっつけると、もう火をおかずして、今度は道路作りの専門家がドドドッとですね、使わされて、あっという間に、それも粗末な道路ではない、今の時代になっても2000数百年経っても使えることができるほどの立派なですね、石を敷き詰めた、素晴らしい道路が完成したのです。この道路網がローマ帝国の隅々にまで網の目のように張り巡らされました。パクス・ロマーナ、ローマの平和と呼ばれるローマの平和、この帝国の中では比較的安全に人々は旅をすることができ、この素晴らしい道路網を使って各地に旅することができたわけです。すなわち、だからこそ、あのパウロは3回にわたる大世界伝道旅行に支障なく出ることができたのは、ローマによる道路と平和があったからです。まさに良いタイミングだったのです。そして第3番目に、当時ユダヤ人たちは世界中に散らばって住んでいました。そしてその場所場所に彼らはすぐにですね、街道、シナゴーグと言われる街道を作って、そこで聖書の神様を礼拝して集会をしていました。ですからパウロはどこへ出て行っても、外国のどこへ行っても、まずユダヤ教の街道、シナゴーグを探して、そこに入っていってユダヤ人たちとユダヤ教に改宗した外国人たちに聖書から、あなた方が待っているキリストはナザレのイエスですということを弁明して弁証して歩いたのです。そしてそのようにしてユダヤ教の準備もイエス・キリストが誕生するために大切な備えとなっていたわけです。その他にも様々な条件が整ってついに準備完了とばかりに救い主イエス・キリストが使わされてきたのです。さてガラテヤの 4-4 にこうあります。この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいましたとあります。私たちが旧約聖書を見ると、しばしばこれは旧約聖書時代に現れたイエス様ではないかと思われるような謎の人物が登場します。御使いとは区別された謎の人物。ああ、これは実は旧約時代に姿を現されたイエス様だと人々は信じているのですが、例えばあのダニエル書に出てくるシャデラク、メシャク、アベデネゴ、ダニエルの3人の友達が王様が建てた偶像に礼拝をしなかったというので捕らえられて、燃える炉の中に、火の炉の中に投げ込まれて、一瞬のうちに燃えて死んでしまったかと思うと、なんと強烈な燃え盛る火の中で彼らはくくられていた縄が解かれて火の中で歩いているっていうのです。三人投げ込まれたのに、四人。そのうちの一人は、神の子のようだと王様が叫ぶ場面が出てきます。このようにですね、 しばしば不思議な登場人物が聖書に登場するんですが、それがもしかしてイエス様だとすれば、あ、イエス様はそういう大人の姿で現れたんだったら、クリスマスの時に、おんぎゃーって赤ちゃんとして生まれなくっても、大人の形で来てくださって、私たちを救う御業をしてくれてもよかったようなもんですけど、なぜか、女から生まれた。私たちと同じように、母親から誕生するという方法でイエス様は来られたのです。この中に母親から生まれたのではない人はいらっしゃいますか？いたらぜひ後で教えてください。ね、あ、安井君そうですか？違いますか？はい。みんな女から生まれたもの。そうなんです。イエス・キリストは女から生まれて、私たちと同じ誕生、同じ成長を遂げて、私たちの経験を全部共有してくださるお方なのです。それも、聖書によれば、まだ結婚をしていない、すなわち、まだ男性を知らない乙女マリアから生まれたというのです。使徒信条ははっきりと、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれと告白するのです。この乙女マリアからの誕生のことを処女降誕というのです。処女から生まれたということでそういうのですが、この処女降誕の教えほど人々から攻撃を受けた教えもありません。そんな馬鹿げたことはありえないと信じられないと、そのことを教会外の人々が言うんだったら、まあそれは仕方がないでしょうが、処女降誕への攻撃は教会外ではなくして教会の中から攻撃されました。なんとクリスチャンたちの偉い先生方が、処女降誕これは信じるに当たらないと攻撃したのです。しかし聖書は文字通り、まだ男性を知らない13歳から16歳ほどの少女が、乙女がイエス様をお産みになったということを証言しているのです。それも歴史的事実として聖書は伝えているのです。もしも、それは理性では信じられないから愚かだから信じない。それは別のこういう意味なんだと言うならば、その人は聖書を信じていないことになります。聖書の中には人間の誕生に4種類があることを聖書の記事から教えられます。4種類の誕生。と僕は教えませんが、最初の人間アダムは両親がなくって直接神の手によって土から作られました。第2番目はその奥さんのエヴァは母親からではなくてご主人のあばら骨から作られました。第三の方法は私たちと同じように両親が結婚をして産むという形で私たちは生まれてきました。そして第四番目、救い主イエス・キリストは父親がなくって聖霊によって母の体内に宿られ誕生されるという方法でお生まれになったのです。聖書の中には4種類の人間の誕生のね、パターンがあることを教えられるのですが、さて、イエス・キリストが乙女マリアからお生まれになったということは、一体どういうことを意味するんでしょう。それを歴史的な事実と信じた上で、これが意味することは何であるか、3つのこと。第1番目に、イエス・キリストが乙女マリアから、それも女から普通の人間の形でお生まれになった。それはイエス・キリストは神でありながら人としてお生まれになったということです。このことによってイエス・キリストは神様と人間の両方の性質をそれも完全に持っているということです。イエス・キリストは完全に神であり、また完全に人間なのです。半分神様で半分人間ではありません。普通は人間だけども、いざという時になると変身とばかりに変身して神様に変わるのでもありません。 不思議なことですが、一つの人格の中に完全な神様のご性質と完全な人間のご性質と両方を兼ねて持っておられるのです。イエス・キリストは確かに神様、しかし同時にイエス・キリストは確かに人間、いや私たちよりももっと人間らしい人間と思わざるを得ないほどイエス・キリストは人間です。これを理解するのは困難ですし神秘ですが、しかし聖書を読めばそうとしか言えないのです。このイエス・キリストは一体どなたなのかっていうこの問いかけは2000年の間ずーっと出され続けてきた問いかけです。そして様々な異端と言われる誤った教えが教会の歴史の中にいつも繰り返し出てきました。イエス様がおいでになってまだ200年しか経たない紀元200年にぐらいにサベリウスという人が登場しまして、神様はただ一人です。そのただ一人の神様が三つも違った姿で私たちに現れ私たちに接するのだということを主張し始めました。旧約聖書時代は父として、新約聖書時代は御子として、ペンテコステ以降は聖霊として、神様はお一人だけれども違った三つの姿で同じ方が姿を変えて現れたんだと主張したのです。例えて言えば、私は一人です。私の子供からは父親ですし、私の親からは息子ですし、私の妻からは夫ですし、皆さんからすれば牧師という立場、いろんな一人ですけれどもいろんな顔を持っています。ですけど、それをイエス・キリストに、神様に当てはめるとおかしいことになります。あ、神様一人だけれども、三つの姿で現れるのか。だとするとおかしいですよね。例えばイエス・キリストは、父よと祈っています。そして父からも、これは私の愛すること声がかかるわけです。いつもイエス様は父なる神様との交わりの中に生きておられました。もしもサベリウスが言うようなことが本当だとしたら、イエス様は一人芝居をしてたことになります。父よ、なんでお前は、私はあなたを愛してます。うん、私もあなたを。おかしなことになります。確かに、父と子と聖霊とその区別があり、じゃあ三人の神ですか、いや一人の神。サベリウスの説は異端とされるのです。それからわずか100年後、紀元300年代の初めにアリウスという人が登場しました。このアリウスという人は、神はエホバ一人だけ、イエス・キリストは神ではない、神によって作られた最初のもので、神様のようなお方だと主張したのです。しかし先週も学んだように、聖書は明らかにイエス・キリストは神のような方ではなくして神様ご自身であり、イエス・キリストを神として信じなければその人は救われない、滅びるということを見ました。このアリウスの異端はそのまんま姿を変えて現代のエホバの証人に引き継がれているのです。現代のアリウス主義、それがエホバの証人です。ずっと歴史の中でそのような説は教会の中にまた外に出てくるのです。イエス・キリストは聖書によれば確かに神であり同時に人なのです。第2番目に、乙女マリアより生まれ、これが意味するところは、イエス様は罪のないものとして誕生されたことを意味します。もしもイエス様が普通の男女の結婚を通して生まれたのであれば、その親の罪を受け継いで生まれてきたことになります。いわゆる生まれながらの罪、原罪と言われる罪を持って生まれたことになります。しかし神様は乙女マリアを選ばれました。マリアに罪がなかったわけではありません。マリアも原罪を持っています。しかしこのマリアを選び、男性を通してではない聖霊によって胎に宿られるという方法をもってイエス・キリストを誕生させるのです。マリアには 罪がないとカトリックは教えます。マリア無限罪。しかし聖書はマリアも自分自身で言うようにこの癒しいはしためと言っているように普通の男性と女性に両親を持って生まれたマリアも罪を持っているのです。興味深いのですが聖書の中にイエス様の系図というのが出てきますがマタイによる福音書新約聖書最初に開いて出てくるあの系図はヨセフの系図です。ルカによる福音書の3章を見ると3章の23節から後にまた系図がずらーっと出てきます。マタイとルカとの系図を見るとあれ名前が違ってる同じじゃないのあらおかしいって言うかもしれませんが実はこのルカの方はマリアの系図が並んでいるのです。23節教えを始められた時イエスはおよそ30歳で人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子順次遡ってと続きます。このヘリについて新改訳聖書のヘリのところにあちょっと変なダジャレを使いましたが欄外のところにイエスの母マリアの父ヨセフの義父エリとも読むとあります。興味深いですね。すなわちヨセフはですね、このイエス様のお父さんと思われていたけれども義理のお父さんなわけです。そしてこのヘリというのはマリアのお父さんだ、なわちヨセフの義理のお父さんなんだと欄外で注が入っているのです。ここでわかるようにマリアにはヘリというお父さんがいました。お母さんもいたわけです。そのお母さんからマリアは生まれて罪を持って生まれました。罪人。しかしそのマリアの持っている罪が体内に宿ったイエス様に受け継がれることがないように聖霊が働いて聖霊の導きの中で罪の入り込まない形で体内で受胎をしたわけです。救い主は何よりも罪からの救いをもたらすお方ですのでその救い主にもしも自分自身に罪があったとしたら罪からの救い主になれないのです。救い主の資格がないのです。死にも傷もないお方でなければならなかったのです。他の人の罪を背負って身代わりになれるお方が自分も罪があるんだったら人の身代わりなんて流暢なこと言っておれないわけです。罪のないお方だけが救い主となり得たのです。乙女マリアより生まれそれが意味することの第3番目イエス様は乙女マリアユダヤ人の女性であるこのマリアから生まれました。イエス様はユダヤ人としてお生まれになったのです。そしてユダヤ人は律法のもとに生きる民族でした。イエス・キリストはユダヤ人の赤ちゃんとして生まれることによって律法の下にあるものとなったというのです。律法の下でユダヤ人たちはあえいでいました。清く正しい神様のご性質を反映しているのがこの律法です。ですからこの律法の前に人は立つとき、その律法に裁かれ、律法に縛られ、罪ある者と責め立てられ、自分が神の前にどうしようもない罪人、汚れ切った存在であることを自覚させられるのです。人は誰一人神の律法を完全に守りを行うことはできません。ですからみんな全ての人がこの律法のもとで有罪の判決を受け神の怒り呪い裁きを受けて死すべきもの滅ぶべきもの地獄に行くべきものなのです。ところが皆さんなんとイエス・キリストは同じく律法の下にあるものとしてお生まれになって律法の上におられるお方なのに律法に縛られる律法に従うべきものとしてお生まれになってそしてイエス・キリストの地上の生涯33年間はひたすらこの律法に従う日々を送られたのです。そして 歴史上でただ一人、このイエス・キリストだけが完全に律法を守りを行い、何の一つの罪も犯されなかったのです。最初の人間であるアダム、このアダムは人類の代表です。私たち全人類の一番代表にアダムがいるのです。そしてこの代表であるアダムが神に背いて罪を犯したとき、代表者が罪を犯しましたので、このアダムに代表されている全人類が罪を犯したもの、罪の影響下に生まれるものになってしまったのです。川の上流で毒を流すと、この毒は下流のすべてを汚染します。アメリカの国の代表である大統領が戦争を決意しますと、どんなに反対者がいたとしても、大統領が戦争を決意して、その宣言をすると、国全体が戦争に突入するのです。同じように、人類の上流であり、人類の代表であるアダムの罪は、その下流の全人類を汚染し、全人類私たちも含めて、罪のうちに生まれ育ち、罪の性質を受け継ぐものとなったのです。ところがです、皆さん。聖書によると、なんと、イエス・キリストは、第二のアダムと呼ばれて、私たちの第二番目のアダムとして神から使わされたというのです。そしてこの第二のアダム、イエス様は、完全に、律法を守りを行うことによって神から義と命、永遠の命を獲得されたというのです。第一のアダムからは罪とその結果である死が全人類を汚染しました。ところが第二のアダムは私たちに義と命をもたらす代表者となってくださったのです。生まれながらの私たちはみんな、好むと好まざるとに関わらず、みんな第一のアダムの流れの中にいたのです。つながれているのです。しかし、そんな中で、不思議なことに福音を聞かされ、イエス・キリストを信じるとき、この第一のアダムの流れから、救い出されて、引き出されて、贖い出されて、取り出されて、なんと、第二のアダム、イエス・キリストの流れの中に、移されるのです。すなわちイエス・キリストにつくものとされるのです。そうすると第一のアダムの罪と裁き、罪と死ではなくして、第二のアダムがもたらした義と命、永遠の命、義人と永遠の命がなんと私たちのものとして与えられ、そして私たちはもはや律法の下に縛られて、救急としながら自分を責めてうなだれて生きる必要がないものにされたのです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。イエス様が完全に律法を行ったことによって、律法を成就したことによって、もはや律法に終わりをきたらせて、もう私たちは律法に縛られないで、律法のがんじがらめになってうなだれないで、許されて神の子供とされて永遠の命を喜び楽しむものとされているのです。イザヤ書の40章の1節2節、今日の招きの言葉です。慰めよ慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと。バビロンに捕らえられていった人々への呼びかけです。70年にわたるそのロークの終わりの時が来た。もうそこで捕らえられて、不自由な生活をして虐げられている必要はない。そこで捕らえられて縛られている時が満ちたというのです。なぜなら一切の罪、咎が償われた、支払われたから、もう支払い完了だから、そこから解放されて出てこいというのです。 支払い完了どころか2倍の支払いが、すなわち十分すぎるほどの支払いがなされたから、もうそこで縛られてる必要はないよという呼びかけです。この呼びかけは実に私たちへの呼びかけでもあるのです。すなわち罪のうちに捕らえられて捕らわれの身になっている私たちへの、まさに慰めよ慰めよ慰めの言葉です。私たちはもしかすると未だに自分を見つめて、自分の足りなさに、自分の罪深さに、過去に犯したあの罪、この罪のために、自分のあの失敗に、自分の持っている弱さに泣いているかもしれません。私の罪はあまりにも大きくて、そう簡単に許されるはずのものではない。信じるだけで救われる、それは他の人のことで、私の罪はそう簡単に許されるはずがない。私はもうダメです。私はもう終わりです。もしもそのように考えている人がいるならば、とんでもないこと。いいえ、2倍の支払いどころではない、3倍、4倍や、それ以上の、あなたの罪とがのための、結果としての支払い。それは、十分すぎるほどに十分、イエス様が十字架の上で支払ったというのです。イエス様の十字架上での一回だけの死が、私たちのすべての罪とがを許し、その罪とがの束縛から解放するに、十分すぎる。幾倍もの価値があるのです。私たちはイエス・キリストが神であり、同時に人であるということを語りました、教えられました。単なるイエス・キリストが一人の人間であったとすれば、一人の人が十字架で死んだと言っても、その死が私たちの救いのために十分だなって、とんでもありません。一人の人の、ただの人間の死は、私たちに影響を与えることはないのです。しかし、同時に神、永遠に価値のある永遠であり無限であるお方が十字架で一度死ぬことによって、この方の一度だけの死は永遠に無限の価値のある死なのです。無限大、数式では8を横にした形を表しますけど、前にもやりましたね、この数方程式、無限大を100で終わったら答えは無限大です。無限大を10億で割ったら答えはやっぱり無限大です。2000年前のイエス様の十字架の死がどうして私の罪を許すか、ピンとこない、ピンとこないかもしれませんけど、あの十字架で一回限り死んだお方の価値は無限大の方ですから、その方の一回だけの死が私たちの全ての罪とがを支払うに十分すぎるほど十分ですから、もう自分を見つめてうなだれることしないで、主を見上げて、私は解放されたのですね、許されているのですね、永遠の命を持っているのですね、感謝しますと、感謝の日々を送りたいのです。乙女マリアより生まれ、この一つの信仰告白の中に豊かな豊かなメッセージが、祝福があふれていることを今日感謝しましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。